今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。
先日はですね、はい、あの老母の里フェスティバルというのがありまして、はい、矢郷さんのライブを聞きました。
あ、
いやー、素晴らしい声ですね。
いやいや、もう恐縮です。もう本当に、
いや本当によく通る声で、この BGM でもね、矢後さんの歌が流れるんですけれども、はい、でもやっぱりライブで聞きますと圧倒されますね。
はい、
ぜひ皆さん機会を見て来てください。
よろしかったら、はい、おいでやす、どこかでライブやってます。
はい、
というわけでイローナさん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用ミミズ内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたします。
はい、今週のゲストは女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアランマーレ富山のヘッドコーチ福田城さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もうほぼホームは毎回拝見させていただいておりまして、今季は本当アランマーレさん何かがついたような強さが
そうですね、調子はいいかと思います。
調子いいですね、
はい、ありがとうございます。
はい、昨年も拝見させていただいておりますけども、ルール的にサッカーみたいなジャイアントキリングが起きにくい、
そうです、よくご存知です、
はい、競技ですし、あとゴール前にボールが行ってしまうとキーパー能力の高さが問われてしまい、ピンポンゲームみたいになっちゃって
そうですね、点の取り合いですね。
ですよね。それが、まあ、昨年は多かったかなと思ってたんですが、今年はそのディフェンスに回った時のキーパーの能力も高いですけれども、そのディフェンスで少しずつ止めていくみたいな動きがすごく見られて、なかなか点を取らせないようにという配慮をされてると思うんですが、いかがでしょう、こんな感じなんですか。
そうですね、あのディフェンスが、まあ、昨シーズンの課題であったので、
はい、
まあ、その点に関しては今季なんとかしたいなと思って臨んではいるので、
あ、
ま
あ、
そういった評価をしていただけるとすごく嬉しいです。
いや、はい、あとチームが今季は横島彩お姉様が中心に、私がまとめますという感じではなく、全体的にそういう雰囲気ですよね。
そうですね、もうお姉様が背中で引っ張ってってくれてるなって思いますね、
はい、あの昨年の時も、もうチームが逆転できないピンチになってきたら、彩お姉様と妹さんが2人ガーンって出てっていう感じでしたものね、
はいはい、やっぱりあの2人が、まあ、チームの最年長の2人が出ると、まあ、チームは安心するというか落ち着くなっていうのがありますね。
はい、はい、でもうそこで選手たち自発的なものが結構大きいんですね。
そうですね、もう私はほぼ何も言ってません。
いや
選手がこういうのやりたい、こういうのやりたいっていうのをたくさん出してきて、もうそれを実際にコートの中で表現しているような、まあ、そんな感じですね、
やっぱりアランマーレさんで他の例えば北国だったり三重だったりとかと違って監督が静かじゃないですか。
そうですかね、私もちょっとうるさかったりは。
いやいや、コーチもそんなにジェントルな感じ
ですか、ジェントルマンになりたいですね、まあ、私自身は、まあ、選手が伸び伸びやれればそれが一番力になると思ってるので、はい、ちょっとレフリーと戦ったりすることでこうわーわー言ったりしてますけど、
いいですね、
選手を叱ったりっていうのはまあほとんどないですかね、
はいはいはい、
まあ、ごくまれにぐらいで、
はい、レフリー審判とのありますよね、はい、よく
そうですね、
あれでもやらないとチームの選手ちょっとかわいそうですよね。
そうですね、やっぱり怪我しないようにっていうのもそうですし、うん、やっぱりルールの中で勝ちを目指した時にちょっと基準が違ったりすると、まあ、そこは選手は戦えないので、
はい、
まあ、ベンチの私がそこは戦いたいなとは思ってやってます、
はい、 基本的な試合フォーメーションとかこういう戦術っていうのは、はい、いろんな選手からの意見とかが集約されてじゃあこれでゴールですみたいな感じ、はい、
そうですね毎週まあ大体試合があるのでその週の初めに選手の方が分析して、
はい、
こうチームでこういう風に戦おうっていうのをまあ提示してもらって、まあ、それを僕の方でまとめたりとか、
はい、
まあ、後押ししたりちょっと修正をかけたりっていう、うん、ような形で大体戦術が決まっていきます。
あ、はい、あとはヘッドコーチから見られて選手一人一人が僕的には変わってきたんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、どう思われますかね。
おっしゃる通りでものすごい変わったなっていうふうに思います。もともとそういう部分を持っていた人たちだと思うんですけど、うん、やっぱり日本人的と言いますか、
はい、
ちょっと自分を出すのがあまり得意でないというか、はい、まあ、そういうところがあったんですけど、まあ、それをのびのびこう自由にやっていいよっていうことでいろいろまあ自分の頭で考えてプレーしたりとか、
うん、
まあ、発信しましょうっていうことをまあ続けてやってきたんですけど、
はい、
まあ、それが今季すごくいい形で自発的にこういうプレーがやりたいとかっていうことをまあチームに提示したりっていうのが、
はい、
まあ、当たり前になってきたのかなっていうふうに思いますね。
はい、あとフィジカルのことがすごい変わりましたよね、は
い、ありがとうございます。
そう、そうなんですよね、
はい、一番はフィジカルだと思います。
体が違うなというのが分かりやすいですね。
ごつくなりたくはないと思うんですけど、まあ、一生懸命トレーニングしてます、
作っておられますね。横川さんがコーチ、はい、トレーナーなんですよね。そうです
、彼がすごい優秀なので、
あ、
もう選手もハンドのプレーに関しても僕に聞くよりももう横川くんに聞くぐらい体をどう使ったらいいのかっていう本当に専門的な部分で選手も横川くんを頼りにしながらやってますね。
そうなんだ、はい、シーズンスタートした時点で、
はい、
綾姉さんの体仕上がってたので、
はい、
あ、すごいと思って。
そうですね、もともとチームの中ではまあワンツートップを走るようなフィジカル持ってましたけど、
はい、
まあ、さらにパワーアップしましたよね。
そうですよね、はい、試合が結構30分30分で動きっぱなしですからね、
はい
はい、そうそう、スタミナがなくなったり、うん、集中力がなくなってきて、うん、前半がいいんだけど、
はい、
後半の最初はいいんだけど後半の真ん中辺からおかしくなってきて、
はい、
ミスが出てきたり集中力が切れ出したりして、はい、あとその試合場のコンディションとか汗とかボールもコンディション悪くなったりとか、はい、いろんなことあるんですよね。
そうですね。
でそういう中で戦わなきゃいけないので、はい、最後の方がもっともっと上がらないとダメなんだと思うんですけど、はい、そこに持っていくこう体力とか戦術とかいうのを考えておられるんだなと思って拝見しておりますけども。
ありがとうございます。
はい、
その通りですね。
あ、本当ですか。はい、
まあ、うちのチームなんかは特にスタートで出る選手とベンチで控えてる選手との、はい、まあ、差がそこまでないので、まあ、本当にチーム全員で交代しながら常に全力でコートに立てるような状態でプレーしたいなっていうことで、
はい、
まあ、選手の交代だったりっていう采配を僕の方ではしてるつもりでいます。
そうですね、はい、こまめに変わっていくんですけど、はいはい、でそのさじ加減が難しいだろうなと思うんですよね、
はい、難しいですね。去年はそれこそ綾姉さんにだいぶ怒られました、はい、私をもっと出せ。
あ、本当ですか。
はい、なんで私出れないんだ、はい、
怒られました。綾姉さん結構長く出ますよね。
そうですね、
休んでもうすぐ出てきたりしますよね、は
い、最年長ですけど多分一番体力あると思いますね。
ありますね、
はいはい、
一定した力ずっと出し続けられますし、
はい、疲労が溜まっててもクオリティを下げないっていうのは本当に素晴らしい選手ですね、
はい、集中力もすっごい高いですし、はい、闘争心も高いですし。
そうですね、
はい、皆さん素晴らしい選手ばっかりなんですけれども。
ありがとうございます。
あとゴールキーパーコーチがつきましたので、
はい、
キーパーのストップディフェンス力がすごく上がりましたですよね。
はい、
はい、
まあ、今までもう止めてる試合もあったんですけど、うん、この波がすごかったんですけど、
うんうん、
今本当に根拠を持って再現性のあるようなプレーを選手に求めながら、はい、いろいろ細かいところを指導してくれてるので、
あ、
まあ、間違いなくレベルアップしてますね。
そうですよね、はい、ゴールの真裏で座って見てる試合が何度かあったんですけど、はい、私がで、ボールめっちゃ速い100キロぐらいで飛んできちゃうんで、
はい、それだとどれぐらいか分かんないですけど本当にもう反応できない、
速いですよね。ただどこかって分からないので、はい、どっち来るかっていうのは本当止めにくいんですよね、うん、 で、あの状況で止めれるっていうのはよほどなんか勘いいか、野球的なバッターが球見てないで打ってるみたいなもうなんかその異次元のこうタイミングの動きみたいなのあるんだと思うんですけど、笠野さんとかね、入った時からちょっとポテンシャル高かった。
そうですね、もう昨シーズン、まあ、助っ人で来ていただいたんですけど、まあ、もうその時点で大活躍していただいて、
鈴木さんもやっぱりもともと才能のある素晴らしいパフォーマーなので、やっぱ一緒に防御率高くなって、はい、すごくいいですよね。
お二人がお互いに助け合いながら常にチームを守ってくれるので、
はいはい、
すごい安心感がありますね。
ねえ、すごくそこもいいですし、あのディフェンスの部分なんですか、ルールがボール持ってない人も掴んで、
あれ、そうですね、あの厳密には掴むっていうのは あまりよろしくないんですけど、
抑えるみたいな、
はい、抑え込んだりとか、ね、はい、いろんなところで本当にボールのところだけじゃない、まあ、特にピボットプレイヤー、ポストプレイヤーって言われるようなディフェンスの中にいる選手とかもいるので、ディフェンスで、はい、まあ、そういう選手なんかと常に戦いながら、
そうですよね、
はい、ですね、ディフェンスはかなり我慢が重要かなと思いますね、はい、オフェンスのやりたいことをこう起点の部分を積み取ったりとか、
うんうん、
まあ、相手が最後終盤で突破しに来ようっていう、そこを最後抑え込んでなんとか自分たちのゴールを割らせないような、
はい、
ハンドボールだと6メートルラインっていう、あの、フィールドプレイヤーが入れないゴールキーパーのエリアがあるので、
はい、
まあ、そのラインを突破してジャンプシュートとかがより有利に打たれないようにするっていうのがディフェンスなので、
うん、
はい、そういう部分で、まあ、際の部分を理解して、はい、今季は戦えてるのかなっていうふうに思いますね。
はい、いや本当にすごくそこがもう見どころになってて、自分に来た時にその接戦になるという、うん、いいチームってそこなんだろうなと思う。
そうですね、勝てるチームはやっぱりディフェンスがキーパーも含めて、まあ、失点が少ないチームだと思うので、
はい、あと荒丸さん自体選手少しサイズちっちゃい感じなので、は
い、ちっちゃいです
ちっちゃいですね
ちっちゃいです
でもハニービーですね、
はい、
北国とやったのを見てたら、北国はみんな巨人ばっかりなので
大きな選手多いです ね、はい、
でそこに食らいつくっていうか、結構互角でいい試合で、
まあ、まだまだ差はあるのかなとは思いますけど、う
ん、
まあ、一発チャンスはあるなっていうふうに思ってるので、
ですよね、
はい、
うん、
今シーズンあと2回か3回か最大で戦えるので、
はい、
どこかで、どこかでというか、まあ、最後ですね、プレーオフ出て、うん、プレーオフで勝ちたいなと思ってますけど、
はい、大きい選手はシュートのボールのスピードも速かったり、戦術も速かったり、はい、当たりも強かったりっていう、
そうですね
なんかいろんなところが高いですけれども、はい、それにはそれのなんか勝ち方あるんじゃないかなと思いながら、僕も素人ながらこう見てるんですけどね、
はい、ありがとうございます。もうね、戦う人はもう決まってるので、
はい、
ま
あ、
その相手の特徴をうまく、まあ、出し抜くというか、攻略するような戦術を考えて、
はい、
まあ、戦うだけというか、
はいはい、
戦っていければ多分チャンスあると思うので、
はい、で今アランマレさんはシュート成功率も高くなってきたのと、シュートを入れれる人も増えてきたという感じますしね、
はい、まだまだそこ課題かなとは思ってるんですけど、
うん、
入らなかったとしても打つべきところを打ちに行こうっていうことで、
あ、はいはい、
思い切ってプレーするようには、はい、心がけてもらってます。
ちょっとマニアックな話なんですけど、ボールって力むと上にホイップってホップしちゃう。
そうですね、よくハンドボールでは抜けるって言ったりしますけど、はい、抜けてっちゃったりしますね。
あれはタイミングと力の抜きようなんですかね。
そうですね、まあ、いろんな原因があったりするんですけど、
はい、
まあ、でも力むと間違いなく動きは悪くなるので、いかにこういつも通りと言いますか、リラックスした状態で勝負しに行けるかっていう、まあ、そういうメンタルの部分もすごく重要になってくるかなと思いますね。
そうですね。今チームの中で若い選手で菊池選手、
はい、
僕も注目してるんですけど、はい、荒いですけど
、はい、ただもうチーム一の、まあ、ちびっこ で、
でも
チーム一のパワフルプレイヤーです、ね、
体ちっちゃいのに体がっちりしてて、でガッツあってチャレンジしてシュート打ちに、
はい、見てて気持ちいいですよね。
いいですよね、
はい、
そのお客さんにやっぱり共感を与えるいい選手だなと思います、
ね、はい、そうですね、いつだって頑張ってるので、
はい、
応援したくなりますね。
そうですね、 あとはもう全体的にいい選手ばっかりだと思ってるんですけど、は
い、よくない選手いないですよ。
本当、はい、そうな、本当そうなんですよ。
はい、
でシュートがすごいなこの人と思うのはまずハルミちゃんですね。佐々木ハルミちゃんとか、はい、あの人は変わったことするじゃないですか。トリック。
そうですね。いろんなシュート持ってますね。うん、
手首強いんですよねあの人。
手首強いですね。
くるって回せ。こういう、はい、
スピンで
スピンシュートですね、はい、あんなとかすごい上手いですよね、
う
ん、
そういうのももう練習の後に一人で練習したりとかしてましたね。
あの人はすごいいい選手ですよ、はい、人柄もいいですし、はい、頭もいいし、うん、
素敵です
ねあと僕初めて入団された時にプレステージの社内でご挨拶していただいて、はい、その時はユニフォーム着てるとかそんなんじゃなくて、
はい、
普通の格好で新入社員です、大松沢彩香ですって、はい、お会いして、
はい、
でもう一言目に僕あすごいいい体してますねみたいなこと言って言ったんですよ、
はい、
でこの人はすごいだろうなと思ったらもうその年からすごい
大活躍でした
ね。大活躍ですよね、はい。で筋肉的にそのナチュラルな感じがするんですよね。
はい、そうですね。
で背中や足の後ろ側とかバック側のナチュラルな筋肉が強いんでシュートめっちゃ速く
見るところが本当にアスリートですねそうですね。
なんですよね、
はい、
だから遠いところからのシュートも確実に決めてきたりとかしますし、はい、わーっていう闘争心出される方ではないですけども冷静に抑えてきていい感じの選手、はい、
だとなんか闘争心が瞬間的に出るというか、はい、普段冷静にいるけど力入れるっていう瞬間だけ周りに気づかれないようになんかすごい熱量が出たりとかして、
は
い、なかなかいいプレーをします ね。
あの前回試合中に歯折れたりしてます
いろいろ怪我が多いんですね。
ねえ、本当にそういうコンタクトがあって掴んでなんだりとか、はい、あとシュートを打ちながら落下していくので、はい、この普通のシュートだジャンプして打って着地ですけど、うん、ギリギリまでボール離さないで打とうとすると体で落ちなきゃいけないですもんね、はい、
そうですね。それもコンタクトとかがディフェンスからあったりとかするので、本当に姿勢を保ってられないというか、
ねえ、本当に大変ですよあれは。だから体がちょっとサイズ小さい方とかは抑え込まれてくるんですけど、はい、本当皆さんもいろんな工夫して体も作ってですね、僕あの1階の方でシップメイトさんと一緒にわーって見てるんですけど、シップメイトさんたちももう毎回真剣で
熱いですよ
ね、
はい、ありがたいです本当に。
本当で観客の皆さん、そのシップメイトの人たちは次こうやったらこうだよってこういう声出そうかみたいな全員で客席も全員でプレーしてるみたいな。
嬉しいですね、
本当みんな真剣ですね。でもそれはやっぱり今期の荒丸さんの成長具合というか充実具合に皆さんこう反応しているんだと思うんですよね。
そうですね。やっぱり応援してても負けが込んでしまうとやっぱりちょっと悲しいというか元気なくなってきてしまうので、まあ今調子よくやれているのは多分ファンの方にとってもすごくいいことだと思いますし、そのファンが元気でいることで僕らもまた元気になっていいプレーができるしっていう、まあいいサイクルがすごいあるのかなと思いますね、
はい、そうですね。
何時間前かですかね、アラン周りの大森教科部長はこちらの番組に来られまして、
お世話になりました、
はい、あのその時に福田ヘッドコーチのお話もされたんですけども、
ちょっと怖いですね、
はい、あのもちろんそのフィジカルだけじゃなくて福田ヘッドコーチが入られてからいろいろ変化があって、まあ、今日のお話の中にもありましたようにですね、でその中にあのコンセプトの話をされまして、少し、はい、なんかその福田ヘッドコーチのそのコンセプト、世界を見ながらのこのコンセプトをよく考えられているっていうようなことを言われたんですが、
はい、
何が一番重要されているんですか？
そうですね、ちょっとなんか僕の方でまとまるか分かんないですけど、僕一番は本当に楽しむことだと思ってて、はい、選手が楽しい、僕らも指導してる側も楽しい、見てる人も楽しいっていうのをまあ目指してやってるんですけど、
はい、
まあ日本の中のトップリーグっていうところにいて、
はい、
やはり日本一だったり、うん、その先の日本代表で世界と戦うっていうのを視野に入れてない状態でトレーニングをいくらやっても、はい、いつまでも世界から遅れを取っ たハンドボールでしかないので、うん、まあ、それは常々選手にも代表を目指したりとか世界と戦うことを目指してやりましょうっていうのを伝えながらやってます、
はい、ビジョンですよね。
そうですね、
まあ、それは中京大の選手の頃からやっぱりそういうビジョンのプレイヤーとしても世界を捉えなければいけないという意識もあってから。い
や、それがですね、まあ、私も大した選手ではないのであの大学時代はまだそこまで見えてなかったといいますか、日本で一番になりたいってことで大学界のインカレっていう、インターカレッジっていう大会で日本一になることを目指して4年間やってたんですけど、まあ、その後筑波大学に大学院で行かせていただいて、はい、そこからはもう選手ではなくコーチだったんですけど、はい、筑波っていう場所は本当に世界を見て日本をどう変えていこうか、どう進化させようかっていうことを考えてる場所だったので、はい、選手もそうですし指導者の方も、まあ、そういう視点で常にいましたので、まあ、そこで初めて、あ、日本で一番なんかを目指してるようじゃいつまでも変わらないんだなっていうことを、まあ、そこで感じて世界との差を考えさせられたっていうところですね。そこから本当に世界を視野に入れながら、まあ、次の世代といいますか、
はい、
次日本を背負っていくような人たちにはそこをちゃんと目指してもらおうっていう風なことで指導しているつもりです。
はい、福田ヘッドコーチから見てこことここを改善されたらいいんじゃないかっていうのはありますか？
そうですね、まあ、課題もたくさんあるのはあるんですけど、うん、少なからずどの部分も成長しているので、
はい、
まあ、成長が止まると足を止めてしまうとそれはちょっとまずいなと思うんですけど、まあ、変化しようと常に上を目指しているので特別ここが変わったらっていうのはないですね。ただ、まあ、欲を言えばもっと上を目指してほしいっていうところですかね、
はい、
もっともっと上を目指せる選手たちだと思うので、
はい、
まあ、この辺を目指すんじゃなくてもっともっと高いところっていうふうには思います。はい、
いやもう本当ね、ぜひ生で、
はい、そうです、
いろんなさんも拝見していただいたら、はい、すごくいいです。
ぜひ見てください、はい、激しくても、はい、楽しいですよね。
そうですね、本当感情移入しますね、本当素晴らしいですよ。はい、この収録は9月の28日にしておるんですけども、国体昨日かなんかのインスタグラムで、
はい、
富山県のチームの
ね奇跡なユニフォームというか、立山をイメージしてる
んですね。そうです、そうですね、はい、なんかこう新鮮でしたね、
はい、なんか一人で着るのにはちょっと派手で恥ずかしい感じはあるんですけど、みんなで着てるとやっぱ爽快というか、
そうです
、かっこいいですね。
それがアラン・マーレさんがね、あの地元の選手もいますけども県外の方とかもおられて、そういう人たちで一丸になって富山県のために国体で戦うというのが素晴らしいな、とドラマチックな感じしますよね、
はい、みんな多分富山大好きですね。
本当、はい、いいですね。あや姉さんも帽子かぶったり抜いたりしてます
よく見てらっしゃいますね、はい、
全員のインスタ僕のところ流れてくるのもう全部チェックして、
私もチェックしてます素敵な投稿が多いんで楽しいですよね、
そうですよね、うん、本当に。そしてこの放送は10月の22日に流れるんですけれども、今は一回中断になってる、中断ってその事故ではないですけど、で、ね、はい、で再開が10月の23からなんですかね、
そうですね、
はいはい、こちらの方は飛騨高山ビッグアリーナでですね、飛騨、はい、高山のブラックブルーズとの試合ですよね。
そうです。
そこからスタートで10月30日の日曜日に氷見ふれあいスポーツセンターで HC 名古屋と、
はい、
そして11月3日木曜日、これ祝日ですね、アルビス文化総合体育センターでオムロンですね、
はい、そこから2週目になります、
ね、そしてその2日後、11月5日の土曜日にまたアルビス小杉総合体育センターでテラスホテルズさん、ホームに関してはあとは2月の25日にアルビス小杉で飛騨高山ブラックブルーズともう一度あると、はい、いうことですね。今季は本当にプレーオフに、
はい、
これはいけるんじゃないかと、
はい、油断はしてはいけないです
が、いけないですが、
はい、
はい、
行きます、期待しててください、
はい
はい、
もうみんなであのオレンジのユニフォームの野球チームみたいなやつ、はい、ね、買ってきて僕もそこで
応援
しているんですよ、
うん、
はい、もう本当楽しみなので、はい、これからもね大活躍を祈っておりますので応援してます。
ありがとうございます、
はい、 というわけで番組のお時間来まして、今週の名言をイロナさんの方からよろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、フランスの社会学者ギュスターブ・ルーボンさんの言葉を紹介したいと思います。前進するためには行動するだけでは十分ではない。まずどの方向に行動すべきかを理解している必要があるという言葉なんですけれども、まあ私は強く感じたのはですね、やっぱりこのコンセプトがあってのチームでありプレーであるということだと思うんですけれども、今日のお話にもありましたように、世界を目指すというコンセプトを考えながら、まあトレーニングをしたり、いろいろヘッドコーチの方からもされているということで、どの方向に行動すべきかをというのを理解されて、そしてこれからも良いプレーをしていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
応援しております。
はい、ありがとうございます。
ぜひぜひね、番組お聞きの皆さんも、射水市であった、氷見であった、富山市であった、はい、荒丸さんの試合あるなと思ったら、ぜひね、
はい、
会場に行っていただきたいと思います。はい、はい、選手も全員グッドルッキングですし、そして福田コーチもかっこいいですよ。
ですね。
すぐ分かりますから。
ですね、
すぐ分かりますから。あ、かっこいい人いるって、
はい、
そして試合も素晴らしくて、うん、もうね、みんなお金を落とすべきです、そこで。
ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会の公式ホームページ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックをご覧ください。またこの番組のご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。もれなく特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カエリベンド株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政商事法人カーリーパートナーズ株式会社、株式会社土地よ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心ベントの有限会社ウェルカモがお送りいたしました。
今週のゲストは女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナル、アランマール富山ヘッドコーチ福田丈さんでした。お忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もうこれからも応援しております。
ありがとうございます。
応援しております。
はい、
頑張ります。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
ヒローナでした。
また来週。
また来週。